ゆばりクラブご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。ちょっと今日は刺激的なタイトルをつけたんですね。これ、皆さんが分かってやってるのか、それとも分からないかなんですが、多分ね、それほど心が汚くないから分かってないんじゃないかと思うんですが、太陽光発電とかそういう自然エネルギーを使うとですね、環境が良くなるとか自然を守ることができるというふうに思ってる人が多いんじゃないかと思うんですよ。ちょっと非常に変なんですけどね。その一つとして、ここに書きましたように、環境を破壊したい人は太陽光発電という名前をつけましたけど、タイトルつけましたが、まあその通りなんですね。しかしこれは私がこのひばりクラブで大げさにこのね、難しい理論を言わないとわかんないというようなもんじゃなくて、太陽光発電っていうのも太陽光の利用ですよね。太陽光を利用する。で、太陽光っていうのは本当にこう、あり余ってるわけじゃないんですよね。もうギリギリなわけです。まあ、よく、そういう学問的にはですね、ロイヤル島の鹿の話なんてありましてね。ロイヤル島みたいに、定まった面積の島がありますね。これはアメリカの五大湖の湖の中にある島なんです。比較的大きな島なんですね。そこに生える草の量っていうのは、当然ですけど、そこに降り注ぐ太陽の光の量で決まっております。もちろん気温もそうですね。そうしますと、ある種類の木が生えて、草が生えてと。そして、まあ、ある時に、ここに、まあ、具体的には1908年でしたかね。鹿が渡ってきたんですね。ちょうどその冬はすごく寒い冬で、湖が凍ってたもんですから、たまたま冬に食料を探しながら、16頭の鹿が、まあそのロイヤル島に紛れ込んだんですよ。で、春になると、湖が溶けましたんで、まあ湖に閉じ込められた形になったんですね。それでこの鹿が、そのロイヤル島の草を食べながら生きてたと。したら、草を食べ尽くしまで食べたんで、まあ最初3000頭ぐらいまで増えたんですけども、16頭が3000頭まで増えたんですが、まあ次の年、次の年と、まあ木の芽から食べ尽くしてしまったもんですから、もう次にはその島にはあまり植物が生えないので、大量に餓死しまして、数年経つと3000頭もいた鹿が600頭になっちゃったんですね。で、そうこうしてるうちに1948年に、狼が40年ぶりの寒い冬だったもんですから、湖に氷が張って、狼がやってきます。今度、狼が鹿を食べて生活するわけですね。そうすると、狼が最初鹿を食べるんでどうなることかと思ったら、狼の方はちょっと偉くてですね、あんまり鹿を食べすぎることはなくてですね、適当に食べて。そうすると、最終的に、それから何十年も経ちますと、ロイヤル島にはですね、狼が20匹、鹿が600頭、それにすごく膨大な草とか木が生えると。これで、ロイヤル島の自然が落ち着いたんですね。この話でよくわかるようにっていうか、まあこれはまあ大体話の筋としては、小学生ぐらいに話すような内容なんですよね。まあ、自然の太陽の恵みで植物が生えて、その植物を、鹿が食べる。植物をあんまり食べすぎると、まあ太陽の光に限界があるので、草もそれ以上生えない。そうすると今度は草が餓死する。で、狼が入ってくると、狼は鹿を食べるけども、狼は結構、その自分たちの食べ物を全部食べ尽くすってことはしないんですね。陸上動物の一番強いのっていうのは自然を考えるんですね。人間とは違うんで考えるわけですね。それで、狼20頭、鹿600頭、それから草木ということで、これで、太陽の光を得てやるのがバランス取れるわけです。つまり太陽の光っていうのはですね、この場合、ロイヤル島の場合でも草木はもちろん利用してますし、それから草木を食べる鹿ですね。鹿は体を温めたり、気温が何度になったりするのは太陽の光なんですが、食料は太陽の光で成長した草を食べると。こういうことになりますね。それから狼はさらにその上位にいますから、その太陽の光で育った草木を食べて、かつ自分自身も太陽の光で温められたりなんかした鹿を食べると。こういうふうになって自然はバランスを取れるわけですね。つまり自然っていうのは、 まあ、簡単に言えば、これは皆さん十分にご存知のように、太陽の光が元で生きてるわけですね。まあ、水も必要ですけど、まあ、太陽の光がなければ、もちろん凍ってしまいますし、それから気温も低くなりますからね。だから、地球の気温がある程度にあって、草木が成長しているというのは太陽の光をふんだんに受けてるから。それを動物や植物、人間が使うというわけですね。で、もちろん人間が太陽の光を利用する、普通の利用の仕方っていうのは、稲を育てて、稲は太陽の光で育ちますからね。稲を育てて米を食べるとかですね。それから、まあ、草食動物、牛とか、豚を飼うにしてもですね、餌はやんなきゃいけない。餌は太陽の光でできてますね。それから、今度は魚でもそうです。つまり我々、地上にいる生物ってのはですね、お互いに太陽の光を分けながら生きていると。分けて、取って生きているってわけですね。で、もちろん人間以外の生物ってのはそれほどエネルギー使うわけじゃありません。大体人間っていうのはですね、いろんな学者が計算してますが、現在の日本人はですね、4トンの象2匹分のエネルギーを使ってると。これ1990年の報告ですから、今もう少し高いかもしれませんが、まあ、大雑把に言って我々1人当たり4トンの象が2匹分使うんですよ。まあ、それは暖房したり冷房したり、着物着たりね、家作ったり高速道路作ったり、舗装したりしますからね。それはとんでもなく、他の生物が穴蔵に住んで、自分の毛皮で寒さをしのいでるとは、全然違うわけですね。そういうことで、太陽の光って本当に全生物に貴重なんですね。で、ある時にある市のですね、市長さんが私のところに来まして、議会が太陽光発電やれっていろいろ言ってるので、先生一応自分は論理的なことがないと、やっぱり市を指導することできないから計算してくださいって言うんで、2年間ぐらい研究費もいただきましてね。で、きちっと学生と一緒に計算をしました。そうしますと、その市にですね、太陽光発電を引きますとね、まあ屋根の上とかですよ、線路の際とか、なんか使ってないところを探してですね、そこに太陽光パネルを置きますとね、反射光がまずなくなっちゃうんですね。まあこの世の中ってのは太陽光を直接太陽を浴びる人もいれば、もちろん反射光あるわけですね。私たちがいわゆる直射日光を浴びるというのはそれほど機会多くなくて、反射した光を受けるってことが多いんですね。だいたいその市の今使ってる電力の 2% を使いますとね、まず希少動物は全部絶滅するんですね。どうしかったら希少動物は生きてるのが他の生物よりが弱いんで、だから希少なんですね。ですからこう日の当たらない沼地だとか、変なところに住んでるのが希少動物な、生物なんですね。その市は非常にレッドデータブックつって、希少な生物の保護に一生懸命だったんですけど、それはこの市民の電気の 2% を作ると全滅しちゃうんですね。それでいよいよ 8% まで使えますと、そこの生物で人間が栽培してるやつを別にしたら、自然の木とか自然の草とか自然の動物とか全部死に絶えちゃうんですね。つまり、どういうことを言ってるかっていうと、ほとんどの太陽の光はどうも人間が使ってるんですよ。それはそうですね。人間自身が使って、米を栽培し、豚とか牛を飼って飼料を山ほどあげますからね。まあその他、冷暖房もそうですよね。まあそういうことをずっとやることによって太陽の光を使うわけですね。ですから太陽の光を人間が使い出したら、まあ日本の自然は大きく変わるでしょうね。まあ生物の数は激減して、なぜそれが自然に優しいんですかね。自然エネルギーを使うから自然に優しいっていうのは論理的に破綻してますよね。だって自然が使ってるエネルギーを人間が使うってことですよ。人間はもう太陽の光としては今のままでいいんです。だから太陽の光を電気エネルギーに変換して、それで使うってわけですからね。それはもちろん自然が悪くなるのはまあ当たり前っちゃ当たり前、あまりに当たり前すぎるかなと思うんですけども、それがどうも自然派の人たち、自然を大切にしろと。海に行ったり山に行ったりして自然が残ってなきゃいけない。なんで山が残ってるかっつったら、もちろん太陽のエネルギーを人間が横取りしないからですね。だから今、まあそういうことが行われてますけども、河川敷に太陽光発電のパネルを置く。今のところそれですから、大したことないんですよ。日本全体の 1% とかそんなしかないんですね。だけども、太陽光発電なんか東京都は、 新しい住宅は太陽光発電をつけないと、なんか建築を認めないとか言ってますけども、そんなことを大体役人とかね、政治家が制限するようなことじゃないんですが、まあ、いずれにしてもそういう方向で今進んでますよね。それは東京があるところまで行ったらですね、東京に庭を作っても、町長の一つも来ませんよ。植物ぐらいはなんとかね、庭ぐらいに生えると思いますよ。だけども、太陽光発電でどんどんどんどん電気として使うわけですからね。電気は当然最終的に熱になりますから。だから、まあ、ひどい、もう自然の全くない東京というものを目指してるのが東京都知事ということになりますね。